8月13日木曜日、今日は私佐藤陽子が生放送でお届けしています。さてここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊で様々な文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第17回の今日ゲストにお迎えしましたのは民謡明美会の会主的場明美さんです。的場さん、今日は暑い中ようこそお越しくださいました。
おはようございます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。まあスタジオ前にはたくさんのギャラリーの方がお越しくださっていますね。前回出てくださいました三田舞踊協会の会長の新蔵紗友子さんもね、応援に駆けつけてくださいましたし、はい、そしてね、的場先生のお弟子さんの皆さん方、はい、それも男性の方が3名来られてまして、はい、そのうちの お一方がなんとご出身ということをお聞きしましてびっくりしました。はい。まあラブラブでいらっしゃいますね。いえいえいえ、本当にもう熱くなってきました方がそうですか、はい、そしてね、他にも生徒さんといいますかね、はい、お弟子さんのお二方も来られているということで、今日はたっぷりと民謡についてのお話、はい、そして生演奏もいただけるということですので、はい、楽しみにしております。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですが、じゃあ的場さんでよろしいですか。
はい、結構です。
はい、的場さんが会主を務めていらっしゃるこの民謡明美会とは、はい、どのような会で、はい、そしていつ頃どのようなきっかけで生まれたんでしょうか。
はい、はい、明美会は、民謡の歌と三味線と、はい、それと太鼓とか銭太鼓とか、そういうのをお稽古したりしています。で、発足というか明美会ができたのが平成10年ですね。はい、私自分自身が民謡を始めたのは、平成になる前の年の12月からで、主にまあ平成から始めたみたいな感じですけども、はい、前もともとは丹波の方、笹山市の方の、藤中忠明先生という先生に民謡を習って出たんですけども、その方の先生の体調が悪くなって、はい、こちらの方で会をさせていただくということになりました。
そうなんですね。はい、子供さんの頃から民謡をされていたのかと思っていたのでびっくりしましたけれど、
主人のお母様、はい、お姑さんがもともと民謡されてて、はい、それでその藤中先生に習われてたんですけど、三味線を教えてあげるからということで、はい、私もその先生に教えてもらうのにお母さんに誘っていただいてというのが私のきっかけなんですけど。
そうなんですか。はい、じゃあ、それはいつからなんでしょうか。何年前、会を作られたのは
平成10年なんですけど、はい、私が始めたのが、平成元年ですね。
あ、そうですね。はい、1年前で今おっしゃってましたね。はい、すいません。そうなんですよね。はい、はー、なるほど。今、銭太鼓ということをおっしゃってましたけど、はい、銭太鼓ってどんな太鼓
ですか？銭太鼓っていうのは、はい、筒に、お金が入ってるんですけど、それを2本使って、はい、踊るか、トントンと鳴らしながらね。
トントンと両手で持って。
はい、持って。
へぇー、はい。そうなんですね。はい。わ、楽しい。いろんな、ね、ことをされてるということで。そうなんですね。現在、会員の方は何名いらっしゃるんですか？
25 名ぐらいですね。
25名いらっしゃって。
はい。
はい。
はい、
男性はそのうち？
男性は、そのうち5名。
あ、5名いらっしゃる。はい。そしてそのうちの3名が今日は応援できてください、はいはい、
ありがとうございます。
素晴らしい、ね、もてもてちゃんでいらっしゃいますねそうでしたか。はい、じゃあどうなんでしょう、会員の方 の平均年齢というと。
そうですね、はい、下は小学校の今は3年生から、はい、上が87歳までですね。
87歳の方までいらっしゃる。
はい、
すごいですね。もうバラエティで、はい、
その87歳がお母さんです。
あ、そうなんですね。はい、お母様も会員でいらっしゃるというか、
はい、
もとも
と私誘っていただいたんですけど、はい、今、はい、
まあ、そうですね。そうなんですね。はい、 そうですか。普段はあのお稽古はどちらでされてらっしゃるんですか。
歌は広野市民センターで、はいはい、していまして、三味線の方はちょっとコロナの影響で、はい、お家でするのはちょっと人数が多いので、はい、夜に三味広野市民センターの方でして、はい、で自宅でもしてます。
あ、
はい、ちょっと人数分けてね。
なるほどね、はい、今はそうなんですね、はい、歌というのはあの民謡の方ですね。
はい、民謡です。
民謡はこの広野市民センターで、
はい、はい、
何曜日に
民謡は水曜日です、はい、第1と第3の水曜日にしております。
第1と第3の水曜日に、はい、お時間は何時からなんですか。
時間は、子供たちもおりますので、はい、6時半から9時半まで。
おー、はい、すごいたっぷりですね、はい、6時半から9時半まで、
はい、
そうなんですね、はい、そしてお三味線の方は今はね、はい、あの夜に広野でということですけれども、はい、普段も
普段は自宅の方で、はい、夜に してたんですけども、はい、ちょっと夜に行くのがだんだんと出にくくなってきたっていう方もいらっしゃって、はい、で自宅の方は今、はい、お昼に、土曜日とか日曜日のお昼に、
あ、土曜日とか日曜日の、
はい、子供たちもおりますので、そのようにしてます。
あ、はい、まあ、お三味線のお稽古をご自宅で、はい、そうなんですね。あ、うわ、そうですか。あの民謡を始められたのをお聞きしたんですけども、はい、三味線も、
三味線がもともと一番最初は三味線やったんですけど、
あ、
三味線習いながら、はい、先生歌を歌いながら三味線を弾いて教えていただいてたんで、それをあの先生の真似をしながら、はい、してまたある程度なってから、はい、歌の方は教えていただくようになりました。
あ、そうなんですね、はい、お三味線ね、今日持ってきてくださったんですけれども、はい、弦はやっぱり
三本
ですよね、はい、お三味線ということで、はい、あ、そうですか。そして貼ってあるのは、
貼ってあるのはなんか皆さんの思われるのは、ね、多分猫やと思うんですけど、猫の皮は薄いですので、ああ、まあ、いい音はするんですけど、ほとんど、まあ、犬の皮とかね。
そうなんですか、
はい、で太竿とか、今日は持ってきてるのは細竿なんですけど、
細竿、
はい、
太竿でもやっぱり
太竿も3本で、はいはい、犬の皮ですね。
そうなんですね、はい、音やっぱり違うんですか。
あ、全然違いますね、
力強いとかで、
はい、
そうですか、はい、すごいな三味線、そうですか。難しくなかったですか。
そんなにあまり考えてなかったんで最初習い始めた頃は、はい、この竿のところに番号が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って売って、売ったシールが貼って、はい、もらってたんですけども、
なるほど。
で譜面も3本線のところに数字が書いてあるので、はいはい、その3本線の数字のところを指で押さえればいいので、割としやすくなってます。
で
も
で、ね、
私の時は数字最初テープ貼ってもらってたんですけど、今は習われる方もその貼ってるとそれに頼ってしまうので、もう最初からなしでやってもらってるんです。
すごい。それでも迷われなくちゃんとその位置に行きはるんですか。
そうですね、
そうですか、はい、そしてこのバチで、
はい、
ということですね。かっこいいですよね、結構大きいですよねバチって。
バチはね、細竿の三味線のバチは
やっぱり細竿、
こういう広い、ちょっと広いですけど。
広いですね。それ何センチあるんですか、引かれる、弾かれる面は。
何センチでしょう。あまり、なったことないですけど。
で、
細竿の方は、はい、いろんな、材質があるんですけど、もうちょっと短いですね。ここがね、当たる面が。
そうなんですね、
はい、引くのはこの端で引くだけなんですけど、
角っこのところで引かれる、
はいはい、
そうですか、はい、いやいやいや、今日はですね、その生演奏ということでね、はい、もう今聞きたくてうずうずしてるんですけど、ぜひぜひでは、はい、今ここで、はい、一曲お聞かせいただいてもよろしいですか。調律とかやっぱりいるんでしょうか、ね、
はい、ちょっと合わせたいと思います。
あら、素敵、調律も今このマウスピースっていうんですか、
これは何です、 長弦する笛ですね。
はあ、そういうのがあるんですね、はい、丸いもので、はい、あのいくつも穴があって、はいはい、それに
笛のようなの
に笛になっていて、
ここにあの、うん、音の高さというかそれが書いてありますので、
丸いプラスチックでできてるんでしょうかね、
はい、そうですね、
その上に、はい、音のところがシールで貼ってあるということですね、
は
い、
で、あの三味線は何本とかいう本数で、はい、あの表示されるの で、はい、で今は私は6本の6のところを吹いて、
あ、そういうことで、はい、6のところ
で、この糸も、はい、ドソドに合わせると、はい、に上がりっていう音の合わせ方で、
に上がり、
はい、はあ、漢字のにと上とでに上がりっていうんです
ね、に上がりってそういうことなんですね、
は
い、で
この音をまた本調子っていう音にしようと思えば、はい、最初の音をドにして、次の音をファにして、またドの音にというような、
あ、それちょっと聞かせてもらってもいいですか。
これ今、
あ、もう調合されてる、
いや大丈夫です、これドソドになってますね。で、これを、本調子に合わせると、はい、ドファとになるんです。そういう合わせ方で、まあ、もっと他に調子はあるんですけど、うん、とりあえずまあ今こんな感じで
ですね。素敵だな。あ、この音ですね、三味線の、うん、はい、ではでは、あの一曲ねお聞かせいただきたいと思いますけれども、はい、なんていう曲、
今日はね、あの、はい、私主に秋田民謡を習ってるんですけど、
あ、秋田民謡、
あのサンダですので、はい、サンダの、はい、サンダ小唄という曲を、
わあ、サンダ小唄
4番まであるんですけども、はい、まあ、時間がちょっとあれなんで3番まで歌わせていただきたいと思います。
そのサンダ小唄ってもしかして、あの舞踊も、
あ、そうです ね、サンダコータ保存会とか、
ああ
踊られます、今そこで踊られるかもしれない、
うん、そう踊られるんですか、新藤さんすごいな、なんかもうライブあの会場になってきますけど、はい、そうですか、ではではサンダコータをね、あのお聞かせいただきたいと思います。あ、今ね、調律って言いますか、はい、なさってますね、かっこいいな、その姿も、いいですか、はい、ご準備大丈夫でしょうか、はい、ではタイトルをお聞かせいただいて、はい、お願いいたします。
はい、サンダコウタです。はっ、
愛の広野の松田
ありがとうございました。すごい、もう楽しい、
ありがとうございます。
ちょうどね、はい、ガラス張りの、外の方では、
はい、踊っていただいて、
三段舞踊協会の会長が三段小唄を踊ってくださり、
はいはい、ありがとうございました。
まあそうですか、はい、ああ、まあなんか本当に三段のいろんな、はい、情景も織り込まれた歌で、
はいはい、
そうです
ね、はい、
やっぱり的場さんの声が、はい、民謡のこのパーンとした、
あ、そうですか、
ね、声に向いてらっしゃる、もとも
と喋る歌は歌えるんですけど、喋るとね、なんか締まりのない喋り方になって
はい、
頑張ります。
いや、そうでしたか、はい、素晴らしい演奏でした。
ありがとうございました。
ございます、はい、ご主人いかがでしたでしょうか。はい、もう、あ、もう、心臓さんも
ありがとうございます。
グーグルであります。はい、もう、もう、はい、ねえ、はい、素晴らしい。そうですか、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今演奏くださいましたのは、今日ねゲストにお迎えしています民謡明美会会主の的場明美さんです。的場さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、そうですか。どうでしょう。歌ってる時ってどんな気分なんですか。
そうですね。
うん、
どんな気分なんでしょうね。今は楽しかったです。緊張はしましたけどね。
そうですか。
コンクールとかあるんですけど、
はい、
そういう時はすごく緊張して、
うーん、
なんか歌詞を忘れたらどうしようとかね、変なことを考えたりしてしまうんですけど、
そうです。
よく明美会でボランティアとかね、行かせていただくんですけど、はい、そんな時は本当にもう楽しく、民謡を歌わせていただいてます。
そうですか。
はい、
もうお話しなさってる時もそうなんですが、
はい、
演奏されてる時もずっと笑顔ですよね。恵比寿顔っていうか、はい、もうね、
ありがとうございます。今ね、前で踊っていただいたりね、
はい、
見ていただいてるんで、もう本当に笑顔でさせていただきました。
そうですか、はい、ありがとうございます。はい、普段会では、
はい、
練習はいつもどんな風に、
あ、そうですね、はい、練習は一応皆さんで歌ったりするんですけど、一人ずつ、
はい、
順番にね、歌って、こうしたらいいですよとかいうふうに指導して、
はい、
はいはい、
ああ、そうなんですね。
なかなか自分もできないんですけど、
その曲を、はい、歌う曲は
それぞれ皆さんがこんな曲を歌いたいなとか、
ご自分で、
はい、まだ小さい子供さんでしたらこんな曲歌ったらということで、こちらで、はい、させてもらったり。
ああ、そうなんですね、はい、お三味線の練習、お稽古はどういうふうにしてはる。
三味線のお稽古は、はい、まあ、それも皆さんで一緒に、はい、演奏したり弾いたりとか、あとちょっとごちゃごちゃっとなったところはそれぞれね、
はい、
順番に一人ずつ弾いてくださいみたいな感じで弾いてもらったりとか。はい、
最初になんかこの柔軟体操というか準備体操とかそういうのもあるんですか。
準備体操ね、発声練習とかしたらいいんですけど、あんまりしてないですね。もういきなり歌ってますね。
ああ、そうなんですか、
はい、
もうね、十分きっとお話なさったりとかね、はい、そんなんで、ああ、そうなんですか、はい、へえ、はあ、そしてそうですね、何かそうですね、今まで楽しかったエピソードとかありますか。
楽しかったエピソードはいっぱいあるんですけど、今これ来てもらってる方とかがね、
はいはい、
イベントごとにね、いろんなことをしてくださったりとか、
ま
あ、私が今ちょっと頭に残ってる、心に残ってるのが、
はい、
お月見の時に、はい、すすきの方を取ってきてもらって、
あ、すすきの方、
それとお団子をね、
はい、
飾ってね、
はい、
お稽古の時に、
はい、
していただいたことがあって、
うわ、
それをまた子供たちがみんな、子供たちも大人もですけど、
はい、
お饅頭いただいて、
まあ、もしかしたらそのお饅頭手作り、
いや、それはどちらかのお店のやつだったと思いますけど。
でもそういう心遣いをしてくださって、
はい、
すすきもちゃんと、
はい、
まあそれはもう気分上がりますよね、
はい、そうなんです、
お月見の時ですか、
はい、それとか、
はい、
クリスマス会とかね、
あ、クリスマス会をなさる、
子供たちも大人も一緒にするんですけど、その時にビンゴゲームをしたりして、で子供たちがもうビンゴゲームをするのがすごく楽しみにしてて、
はい、
歌よりそっちの方があのもっと歌で大きな声を出してもらったらいいのにっていうのがあるんですけど、もうそのビンゴゲームの時はすごい声が出てます。
うわー、そうなんですか。、はい、小学校3年生からお子さんいらっしゃるっておっしゃってましたけども、はいはい、男の子とか女の子とかみんな
今は小学校3年生の子が男の子ですね。
男の子で、
はい、あとは女の子ばっかりで、はい、今一番上の子が高校1年生ですね。
わー、そうなんですか、
はい、それまでもあの、はい、もう今は結婚したり就職したりして来られてないんですけど、はい、あの来てないですけど、はい、幼稚園ぐらいから始めてて、
幼稚園ぐらいから
大学入る前ぐらいまでしてたとかね。
長くされてるね、はい、
そうなんです。
わ、その、ね、成長を見るのもとても楽しいですね。
そうですね、それがすごい楽しみですね。
そうですか、はい、
前にあの実習で、はい、私あの社協の方にお勤めしてるんですけど、
はい、そうなんですか。
そのデイサービスの方に実習に来てた、はい、あの女の子で、はい、先生こんにちはって言うんですよ。でこんな子私知らないしなと思ったら、はい、昔ちっちゃかった頃にちょっと三味線を教えてあげてた子をやったみたいです。
なんとも
うすっかり変わってるのでね、もう全然わからなくて、
そうです
ね、はい、もうそういう成長がね本当に、
はい、先生はもう全然変わらずにそのままの、
私ももうそのまま年は行きましたね。
そうですか、はい、そしてそうなんですね、たくさんの生徒さんといいますかね、はい、あの会員の方々育ててこられたお弟子さんを、はい、そうですか、うーん、あの思い出に残っているシーンとかありますか。
そうですね、うーん、
こんなことがありましたねっていうね、うん、
発表会とかで、はい、一度私これは あまり苦い思い出ですが、
そうなんですか、
去年10回目の発表会をして、その前の年9回目の時に、はい、自分が全く声が出なくなって、
それはどうしてですか。
なんやったんでしょうね、花粉症とか、なんかもうそれで出ないから余計なんか治そうと思ったのが余計逆効果で、全く当日に声が出なくなって、
それはどうなさったんですか。じゃあその
もうそれは三味線、まあ伴奏はもちろんしてたんですけど、声が出ない、はい、いう感じで、それでお客さんと一緒に、はい、歌を歌ったりするコーナーがあるんですけど、はい、そのちっちゃかった男の子がね、うん、すごい踊りを踊りながら盛り上げてくれたのが思い出に残ってますね。
嬉しいですね、はい、まあもうアドリブ聞かせて、はい、いろいろと、あ、でもそれも一つのご経験でしょうね。
そうですね、
へえ、そしてどれぐらいで治られたんですか、その声が出なかった時。
そうですね、はい、どれぐらいで治らん、
花粉症、
花粉症かね、風邪かなんかわからないんですけど、もういつもね発表会の前になったら声が出なくなるっていうのがなんかあって、
ストレスから来てるのもあるかもしれません。でもわかります、はい、私もコーラスやってるんですけども、
あ、そうですか、
はいはい、なんかもうねコンクールの前とかこう外でもね咳したりする
とコンクールとかでも終わったらなんか先は何やったのかなっていうのもあるんですけどね。
やっぱり精神的なものが大きく作用してるかもしれませんね。はい、そうですか、うん。もう全然そんな風に微塵にも感じなかったです。今演奏していたら。ものすごい楽しそうに。そうなんですね。はい、そうですか。今ね、発表会のお話も出てきましたけれども、はい、発表会今年はね、
はい、
なかなかできないと思うんですけど。
うん、4月の、はい、4月に予定してたんですけど、それも12日やったかな、もうちょっと早い目にやっぱり無理かなっていうことで、もう今年は諦めたんですけど。
あ、そうなんですね、はい、はい、そうなりますとどうなんでしょうか、来年になるんでしょうか。
来年は一応予定としては5月の5日の子どもの日を予定してるんですけど、できたらいいなと思って、
うん、そうですよね、はい、来年こそは。そうですか、はい、それに向けて今いろんなお稽古をされているということですが、はい、どうなんでしょう、三味線の魅力というとどういうところですか。
は
い、
そうですね、ただ弾いたら叩いたら音はするんですけど、うん、はい、その音をいかに響かせていい音にするかっていうのがやっぱり、
いかに響かせていい音。
そうですね、ただ
ごめんなさい、ちょっとやってみてください、ぜひぜひ
弾く この音がこうして何も押さえないで弾くのと、この押さえて弾いてもこの音を弾いてるのは響いてないじゃないですか。でこれをちょっとね、
あ本当だ、
ただ普通に弾くと
あら
こうなんですけど、
なんかこの余韻というか味というか、
そ
うです
ね、うん、音をいい音を出すっていうのが
難しいですね。そうなんですね、はい、なんかこの歌の前じゃないビブラートみたいなふわふわという柔らかい、
はい、
素敵ですね。それをするのが難しいというところなんですね、はい、あらもしかしてもう一人、
もう一人行きありました
お弟子さんですか、
はい、
まあそうですか、ありがたいことですね、はい、へえ、そういうのが、民謡の魅力はどうなんですか。
民謡の魅力も、はい、やっぱり一つの歌をずっと歌ってるんですけど、
はい、一つの歌をずっと歌う、
一つの、まあ、いろんな歌あるんですけど、はい、コンクールとかある時にはずっとその歌で挑戦したりしてるんですけども、やっぱりその終わりがないというか、この歌はこれで完成ですっていうのはやっぱりないので、もう常になんかこの歌をいかに人の心に響かせる歌が歌えるかっていうのが、なかなかそれができないんですよね。
うわ、
ただ単に歌ってるだけで、うん、もっと情景を浮かべて気持ちを込めてってよく主人に言われるんですけど、
そうなんですね
それがねなかなかね、はい、できないのが難しいところですね。
歌は難しいですね、でも伝えようというね。
そうなんです。人の歌を聞いて感動して涙を流すことはあったことがあるので、やっぱりそういう歌を歌いたいなと思いますね。
どういうタイプのお歌がお好きなんですか。
私は今、歌どんな歌でも好きですけど、はい、秋田民謡を習ってて、その牛中先生習ってて、そのなんて言うんですかね、先生ができなくなった時に奥様にそのチケットを、大阪でコンサートがあるっていうチケットをいただいて、その時に出会った先生、秋田の先生に、はい、今もずっと習ってるんですけど、で秋田民謡が好きというか、もう今一生懸命やってます。
秋田民謡のどういうところがこう響くんですか、心に。どうして秋田民謡、
ね、なんかね、はい、穏やかな感じとかね。
穏やかな感じなんだ、はい、あーそうなんですか。
それでもまたすごいパーッと張るような
声もあって、民謡はやっぱりお腹の丹田で歌われるんですか。
そうですかね、そうですね、お腹に力を入れて歌ってくださいって皆さんにも言うんですけど、ただ口だけ先だけではね、はい、やっぱりなかなか声が出ないので、
その高音とかは自然と出るようになるんですか。バーンと皆さんすごい高音が
出ますね。
出ます
ね。やっぱり練習ですね。
あー練習して、そうですか、はい、じゃあその今までいろんな舞台ね、はい、されてきたと思いますけども、はい、心が震える瞬間とかありましたか、
ね、
どんな時。
まず2つほどあるんですけど、一つは発表会の時に幕が開く瞬間、開いた瞬間にお客さんがわっといてくれはった時には、もうなんかもうゾワゾワっとしますね。
嬉しくて、もう緊張よりも嬉しさ。
緊張よりも嬉しさですね。
幕の内側にいる時は緊張なん
です。緊張ですね。
緊張することあるんですか。
あります、あります。もうずっと緊張してるんですけど、もう皆さんに緊張しないんですねって言われるんですけど、
はい、
緊張は一応してるんですけど
一応されて
る、はい、
そうですか、
はい、でもう一つはね、はい、秋田の民謡にずっと挑戦してて、はい、で優勝した瞬間にライトがパッと当たってで、それも主人も来てたんですけど、まあ、あの瞬間が嬉しかったですね。
優勝されたんですか。
はい、
おめでとうございます。すごい、優勝ってすごいですよね、
もう秋田はね、はい、もう十何個っていう民謡の大会が1年間にあるんですけど、それの一つの秋田船形節という歌を、
秋田船形節、
はい
はい、ちょっと触りをお願いしてもいいですか。
はい、三味線も入れましょうか。
いいですか。いや、はい、嬉しい。わわわわ。
本当はこの太竿で弾くんですけど。
いいえ、もう少し聞かせてください。はい、いいえ、せめて一応。
あ、そうですか。
されてますね。やっぱりわかります、優勝されたの。すいません、素人の私で、なんですけども、へえ、そうですか。わー、あとスペシャルでした。まさか聞かせていただけると思ってなかったので嬉しかったです。ありがとうございます。はい、そうしてお話を伺っているうちにですね、徐々にね、時間が迫ってきたんですけれども、はい、さあ、いつも皆さんにお聞きしている質問なんですが、はいはいはい、あなたにとって何々とは何ですかということなんですが、はい、では的場先生にはですね、的場さんにとって、はい、民謡とは何でしょうか。
民謡とは、そうですね、たくさんの人に出会わせてくれたことですかね。
うわ、
はい、
そうだ、はい、民謡に関わることによって、はい、たくさんの人に、本当にそうですよ ね、はい、
そうですね、
まさかご自分が指導される立場になるっていうのは最初は、は
い、全然思ってないです。もうこれもきっかけをいただいたお母さんのおかげやと。
あ、まあすごい、そうやって感謝されているのがね、はい、はあ、きっと円満なご家庭それが目に浮かびますご主人も優しそうです。
はい、そうですね、主人もすごい協力的で、あ、はい、秋田に行ったりする時もいつもついてきていただいたり。
そうですか、はい、もうそれが何よりですよね、はいはい、もう新婚旅行のね、丸ねしてくださって、そうですか、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第ハニー文化情報局第17回の今日、ゲストにお迎えしましたのは、民謡あけみ会会主の的場あけみさんでした。的場さん、今日本当にありがとうございました。こちらこそ
本当にありがとうございました。はい、
もし、はい、拍手が起こっていません、はい、ガラスの向こうでね。先生のご自身で会いに行きたいと思われた方は、はい、今先ほど、はい、お聞きしたところに、はい、直接、
広野市民センターの方に、はい、登録グループで、はい、させていただいてますので、あ、 そちらの方に案内とかあると思いますので、
そうですか、
はい、声かけていただいたら、
はい、わかりました、ありがとうございます、
ありがとうございました。
じゃあ最後は民謡ではなくて、はい、リクエスト曲にお答えしたいと思いますが、はい、なんていう曲でしょうか。
はい、名残雪です。
あ、はい、イルカさんの名残雪、はい、全く逆の季節の、
そうです。高校の時に卓球部で、はい、クラブをしてたんですけども、はい、合宿の時にその歌を歌ったのが思い出で、
はい、
度胸試しみたいな感じで一人ずつ歌うっていうのがありまして、
はい、卓球部、
はい、卓球部やったんです。
卓球部から、はい、そうなんですか。まあまあびっくりですね。はい、わ、はい、かりました、
はい、
では最後にね、この曲をお送りしてお別れしたいと思います、はい、ではタイトルをお願いいたします。
はい、イルカさんの名残雪です。